サルトル情報局。
お元気ですか？ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。ミキラジ37火曜日でもね、少し触れさせていただいたんですけれども、 WHO のサンタに関するコロナの発表はほんまにこう心が温まりましたですね。まあ、どんな話かと言いますとね、 WHO 世界保健機関です。この WHO の記者会見で、サンタクロースは各国の配慮で新型コロナウイルスの隔離措置を免除されているので、プレゼントを配るために世界中を移動することができるというふうに発表しまして、子どもたちに今年もサンタクロースはコロナに関係なくプレゼントを配ってくれるよと、安心してねという、そういう発表をしたというものなんですけども、これ発表しましたのは新型コロナの技術責任者を務めまして、自らも2人のお子さんの母親でありますバンケルコフさんとおっしゃられます。で、その記者会見の中でこう話をされておりました。 WHO がね、サンタに連絡を取ったんですって。でそうしましたところ、サンタはとても元気で大変忙しそうにしていたということ、これも記者会見の中で言われておりました。ねえ、そんなことこう世界の機関が話をされるんやなというふうなことで、関心を持ったんですけども、まあ最後にはね、まあとはいうもののサンタは新型コロナへの免疫ができているというふうには言うても、対人距離の確保であるとか保護者の指示を守るようにと、子供らに釘を刺して、クリスマスイブには早く寝てねというふうに、求めたということなんですけども、まあほんまにこうなんていうのかな、世界の機関がこういうことをおっしゃられるというのはなんか心が温まるなというようなことで、聞かせていただきました。まあ、うちはと言いますと、もう子供たちもね大きくなりまして、離れているもんですから、まあサンタはやってこないはずなんですけれども、神さんはなぜかこのサンタのプレゼントを心待ちにしております。まあ、そんなことで、今年はコロナでサンタは来おへんなと話をしている矢先の WHO という世界機関のね、世界の機関の公式発表がありまして、まあ我が家のサンタも頑張らにゃならんなというようなところでございます。さあ、サルトル情報局15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人This is ミキの提供でお送りいたします。今週に入りましてからこう急に寒くなってきましてですね、僕はもう寒いのは飽きませんねやわ、ほんまに苦手でね、もうブルブルとこう震えてしまうんですけども、まあ急激な寒波ということで皆さんにもお気をつけいただきたいなと思うんですけれども、まあ三木ではね雪は降ってませんけれども、まあ、北の方ではこう雪降っとるらしいですよ。白くなってますね。そんな様子をこうテレビなんかで見たりするんですけども、これはちょっと気ぃつけなあかんなというふうに思ってるんですが、まあ、三木でもひょっとしたらねこれ雪が降ってくるいうという可能性もあったりしますんでね、まあ、そんな雪の可能性というのをちょっとこう考えとかにはならんということで、 まあ、いつもこう参考にさせていただいております、あの天気のサイトがあるんですけども、天気 JP というのがありまして、そこにこの雪のね時の車の運転の対策ということで、そんなこう注意点がまとめてありました。で、まあ、あの冬と事故という頭文字で、まあ、合言葉としてね、覚えていただいたらと思うんですけども、そこで紹介されております冬と事故、何かと言いますと、冬と事故の冬ですけども、冬道装備をしっかりと、冬と事故の湯、ゆっくりと慎重に運転、冬と事故のと、時には迂回や出控えも、冬と事故の時、時間に余裕を持って出発、冬と事故のこ、こまめに天気や道路情報を確認ということでね、まあ、冬と事故合言葉に皆さんもねちょっとこう気をつけていただきたいなと。で、まあ、これはね、あの車の運転、まあ、車に対しての合言葉ということになりますけれども、徒歩の場合もね、こう雪降りましたら滑りやすいということで、十分に、ご注意の方よろしくお願いをいたします。ねえ、まあまあ、天気やったりします。気温の方は低いですけれども、雪は大丈夫やろって、ミキは雪降れんで言うてね、いうふうなことをおっしゃっておられるかもしれませんけれども、備えあれば憂いなしということで心がけてまいりましょう。さあ、それから、まあ寒なってきたらやっぱりこういろいろと注意しなければならないことを言うというのがありますけれども、ヒートショックって皆さんこう聞いたことあると思うんですね。で、ヒートショックなんですけれども、これ急激な温度変化によって血圧が上がったり下がったりしましてね、起こる症状で気を失ったり心臓の病気を引き起こしたりするというものなんですね。特に言われておりますのが冬場の入浴時、これは暖かい部屋から寒い風呂場への移動でありますとか、逆に暖かいお湯に入ってから冷たいお部屋に行くといった時に、血圧が上下するということから注意が必要なんですけれども、まあ大体こう入浴時の時に言われたりするこのヒートショックなんですが、入浴時以外でも注意が必要やということです。それはね、まあ、今年ね、コロナの影響で換気というのが必要ですというふうに言われておりますけれども、換気の時なんですね。換気、今よく言われておりますのが1時間にね、2回程度はやっぱりやりましょうと。で、1回あたり5分程度というふうに言われておるんですけども、これ一つ間違えるとこのコロナ予防策である換気がヒートショックにつながるということもありますので、ご注意をいただきたいと。関西福祉大学の勝田義明教授の話がね、 NHK ニュースウェブで掲載されておりましたんで、ちょっとそれを紹介しますと、まあ、換気の目的というのは空気の流れを作りまして、マイクロ飛沫を薄めるということにありますね。で、これ決して部屋を冷やすというためにやっとるのではないということなんですね。それは分かっとるわ言うてね、言われるかもしれませんけれども、従いまして、まあ、先日サルトルのミキテクテクマップ、12月の後半ということで、12月の15日に始まった分ありますけれども、その時にこう訪れさせていただきましたのが、三木市総合保健福祉センターですけれども、その総合保健福祉センターを訪れまして、保健さんにもね、教えていただきました。で、短時間に窓を全開するというよりも、一方向の窓を少しだけ開けて常時換気をするということがこれ大事ですね。で、その際に、暖房器具から出る風の向きと窓から入る風の方向を合わせますと、そうすると風がこうビューとこう入ってきませんか。で、その流れに、暖房器具からの温風もこうね、ずっとこう流れるわけですよ。 でそうすることによって室温の変化を抑えることができて、結果ヒートショックのリスクも下げれるということなんですね。でまたこの加湿器を使うということも有効やと言われております。まあ、この冬ですが入浴時だけでなくて、コロナ禍の対策として換気においてもヒートショックのリスクがあることを頭の片隅に置いておいてください。先ほどもちょっと紹介をしました、サルトルのミキテクテクマップなんですけれども、毎週火曜日金曜日朝の10時から15分番組でお届けをしております。今回まーちゃんと一緒に訪れましたのが三木市総合保健福祉センターです。冬場のコロナ対策ということで、まあ、これから冬のね休み、年末年始にかけて、冬場の休みであったりとか、それから、会食というていうそういう機会があるかと思うんですけれども、その会食についての注意点というのを、聞かせていただいております。まあ今日はねその会食のことについて、ちょっと抜粋してお話をさせていただけたらと思うんですけれども、飲食時に感染リスクが高まるというふうに言われておるんですね。で感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫を教えていただいたんですが、まず会食をする場合ですけれども、少人数で短時間、なるべく普段一緒にいる人と行うようにして、深酒、はしご酒などを控えて、適度なお酒の場合は適度なお酒の量で、お酒の量というのを心がけてくださいというふうに言われました。でこの少人数短時間というのは、5人以上2時間以上の宴会飲み会は控えるというふうに言われております。それからお箸、コップを使い回さないようにしてくださいねと言われました。席の配置ですけれども、斜め向かいで、正面や真横はなるべく避けるようにということです。そして、会話の時はなるべくマスクを着用して行うというふうに、おっしゃっておられました。これがなかなか難しいんちゃうかなというふうに思うんですけどもね。であと換気が適切になされていることなどの工夫をしているガイドラインを遵守したお店を利用するということです。あとまあ体調が悪い人は、断る勇気ですね、参加しないということよろしくお願いをいたします。12月の頭にこれ和歌山県の話になりますけれども、大学生が、鍋パーティーをやったと。でその鍋パーティーをやって、そこでこうクラスターということでね、参加者6人全員が、新型コロナウイルスに感染したというようなこともありましたので、皆さんどうぞ気をつけていただきますようにお願いをいたします。サルトルのミキテクテクマップ、今度は18日の金曜日、そして22日の火曜日、25日の金曜日、いずれも朝10時から15分番組でお届けをいたしますので、ぜひとも皆さん聞いてください。さあ皆さん、そろそろ三木市内ではいちご狩りが始まるということです。市内各所いちご狩りできるところがありますんで、ぜひとも訪れてみてください。さあ今週もサルトル情報局をお聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバーイ。